耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1029回1月19日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。今回はですね、インターネットのお話なんですけれども、まあインターネットにね、いろんなコミュニティとかサービスとかがあってですね、まあ、皆さん少なからずですね、インターネット上でコミュニケーションを取ったりしてると思います。まあビジネス寄りの人はスカイプとか、あとはもう少しチャットとか掲示板とかでね、あの仲間内でワイワイ楽しむ、そんな人もいるんじゃないでしょうか。あの、勝間和代さんみたいにですね、すごい機能的に使ってる人もいれば、あの僕みたいにですね、あの2チャンネルのブログとかね、あの本当かどうか怪しいニュースサイトをポコポコめくって面白いネタ探してる人もいるかもしれませんけども、リテラシーという言葉がありましてですね、まあインターネットにあるその言葉っていうのをどのくらい信用するかとか、どういう風に受け止めるかっていうのは、結構これから大きな問題なんじゃないかと思います。というわけで今回はね、そういうなんかこうリテラシーの問題、また今ウェブは何が起こってるのか、そういうコミュニケーション上の問題を取り上げた本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は講談社より出ております中川純一郎著、今ウェブは退化中ですが何か、クリック無間地獄に落ちた人々という本です。まずは著者の中川純一郎さん、ニュースサイト編集者で PR プランナーを務めております。一橋大学商学部を卒業後、博報堂入社し、コーポレートコミュニケーション局で企業の PR を担当し、2001年に退社。その後、しばらく無職でネット漬けの日々を送った後、ライターや雑誌テレビブロスの編集の仕事などを経て独立され、2006年から現職、まあ、ニュースサイトの編集者となります。で、この中川純一郎さんの本、以前にも紹介したんですけどもね、覚えてますでしょうか。ウェブはバカと暇人のもの、公文社の本ですけども、839回、2009年6月11日に取り上げました。このね、タイトルのインパクトが強かったので、なかなかこれがあの、インターネット上で話題になりましてですね、いろんな議論が行われてましたけども、今回紹介します、今ウェブは退化中ですが何か、まあ、これまた強いインパクトですけども、この本はですね、まあ、その続編的な内容になっております。なので今回のテーマはこんな感じ。ネット上のコミュニケーションを分析する。インターネットはすごい便利だけど使ってる人は退化しているのでは。まあ、ネットがもう世界に広がってるってのは言わずもがなですね。携帯電話とか、あとネットのインフラ。僕、中高生の頃は ISDN だし、もっと前の人はテレ放題ですよ。ね、ピーヒョロヒョロヒョロとか、そういうね、時代を経験してませんからね。で、まあ、そのインターネットユーザーはですね、やっぱりどんどん増え続けてます。で、企業はそこにビジネスチャンスを見出して、まあ、様々なコンテンツサービスを打ち出して、まあ、出てきては消えて、消えてはまた出てを繰り返してますね。大手どころのサービスではですね、まあネット初心者がよく使うのはヤフー、ミクシー、アメブロあたりだそうです。それからある程度経験した人が使うのが、Google、Twitter、2チャンネル。他にもね、大手ニュースサイト、ブログ、コミュニティ、本当アンダーグラウンドに入るともっといろんなものがあるんですけども、こういうインターネットでのコンテンツというのはですね、どんな人がどんな使い方をしているのか、またそこでやり取りされているコミュニケーションとはどんなものか、また社会に与える影響はどういったものなのかなどなど、まあ、分析しているのがこちらの本です。まあ、インターネットのね、一番いいところというか、まあ、特徴的なところは、まあ、インタラクティブ、送り手と受け手っていうのがね、双方にこう発信できるってところだと思うんですけども、ということはやっぱりね、あの、人同士のコミュニケーションが起きやすいってことなんですね、普通のメディアよりは。で、そのコミュニケーションがどういうふうに行われてるのかっていうのを、まあ、真面目な論調というよりはですね、まあ、タイトル通り、臭いものには蓋をあえて外してご紹介してますみたいな内容になっております。例えばあのネットでね、よく話題になるあのお祭り状態、いわゆるなんとか祭りってのがあるんですけども、これはですね、藤原のあの原口のネタじゃなくてですね、もうあるんですよ。なんとかのりこ、なんかお薬祭りみたいなやつがですね、そういう、こう、ちょっとこうネガティブなんだけれども、まあ、ネットの中で、まあ、起こりうるコミュニケーション、また、変なこの現象をですね、徹底的に分析しています。僕もね、比較的ネットを利用してる本なのでね、ああ、そんなことあったわーっていう事例がね、盛り込まれておりまして、まあ、懐かしく、また面白く、そして、ああ、こういう風に分析するんだと、感心して読んでおりました。 まあ、インターネットが始まった頃から言われてますけどね、匿名で発信できる、この匿名性が、その、悪の温床となるみたいな、論調は昔からありましたけれども、それについてですね、やっぱりその、ブログの炎上、最近やっぱりこの事件なんかね、頭悩ましてる人多いんじゃないでしょうか。まあ、知り合いもですね、一応芸能人ちゃ芸能人なのでね、ブログに書くことをすごいなんかこう、考えてたりします。まあ、僕なんかあんまり考えない方なんですけれども、じゃあこの本第2章からですね、いつまでも罵倒を続ける暇人と常に可能性を説くネット教信者という部分を少しご紹介しようと思います。まずはタイトル、いつまでも罵倒を続ける暇人と常に可能性を説くネット教信者。なんか言い方ひどいなと思うけども、正論なので反論できませんね。まあネット上ではですね、まあ何かと人をバカにし続ける人とですね、あとはまあこれから、ネットこれからだよと、常に言い続ける人がね、まあ二人いるんですけれども、罵倒されてしまう人、まあいわゆる叩かれる芸能人とか、結構本当にかわいそうだなって思う時ないでしょうか。で、それについての分析ですが、まずネット上で他人を叩く人間というのは7種類に分類できるんだそうです。1、ネット右翼。2、嫉妬深い人々。3、妙に正義感の強い貧困法制な純粋まっすぐ君。4、バカ。5、ネット上の祭りが好きな暇人。6、自分を頭のいい人に見せたい論客なりたがり君。7、個人的にその人に対して恨みを持つ者。はい。こういう人たちが人を叩きやすいと。で、叩く対象というのは、まあ人によって異なりますけども、例えば、継承略でこんな人。元モーニング娘。辻のぞみ。お笑いコンビ、キングコングの西野昭弘。女優、新山千春。司会者、島田紳助。元サッカー日本代表の中田秀俊。ダルビッシュ紗栄子。まあ共通するのは、まあテレビでよく見る人っていう点なんですけどもね。やっぱりそのメディアとしてテレビの影響力が大きくてですね。まあテレビによく出てる人ってのは叩かれやすいなーというふうに思います。まあなぜかって僕は叩かれたことがないからです。でですね、皆さんどうでしょうか。叩かれる理由、またね、叩きたくなる気持ちって、わかりますかね。わかりたくもないっていう人も多いかもしれません。で、他にもですね、ジャーナリストの鳥越俊太郎さんとかね、アナウンサーの古舘一郎さんとかね、あと、星野誠一さんとか、松井秀喜、一郎、中村俊介っていう結構意外な人も叩かれてるんですよね。星野誠一さんについては結構、リスナーのさんの中にも知ってる人いるんですかね。誠一、わしが育てたっていう名言がありますけれども、お前の手柄かよというね、ツッコミから、最近はもう面白おかしく、まあ、野球ネタが出てくるたびに、星野誠一がわしが育てたっていうね、ネタができつつあります。まあ、鳥越俊太郎さんとか古舘一郎さんなんていうのはですね、まあ、どちらかというと、まあ、左翼的なってことではないんですけどもね、左寄りの発言とかそういう番組が多いので、まあ、ネット右翼と言われるぐらいね、ネットは右寄りの発言が好きな人が多いのでね、まあ、そこで叩かれるんじゃないかなと僕は思っています。あとはですね、派遣村を支援した人とか、不法滞在のフィリピン人親子とその支援者とか、あと子供の手術なんかの募金を呼びかける何々ちゃんを救う会とかね、あとホワイト版の24時間テレビなどなど、まあ、偽善だーってね、言われそうなものはもうほとんどが叩かれてますね。ネットに関わってない人はね、今矢島が言ってることが、矢島さんそんな風に思ったのって、引いてるかもしれませんけども、2チャンネルとかですね、そのあたりの掲示板では結構こういう論調が多いんですよね。で、これに対する著者のスタンスなんですけども、中川さんはですね、まあ、ネットユーザー気持ち悪いとか不気味とかね、結構強い言葉で非難しています。でも中川さん自身もやっぱりね、ネット漬けの生活を送ってただけあってですね、何よりネットを生業としてますので、結構ね、こういう論調好きだと思うんですね。なのでね、一線を置いて、まあ、こういう風に言って気持ち悪いんだけども、こういうもんだよという風に喋っています。なのでね、こちらの本はですね、読むときに何でしょう、本当に貧困法制で臭いものは見たくないっていう人はあんまりお勧めできないんですけども、臭いものでも何でもとりあえず見てみて自分の頭で判断するよっていうね、もうある意味自分の信念、またリテラシーができてる人はですね、読んでみたら非常に面白いんじゃないでしょうか。僕は逆にですね、叩かれるよりもですね、なんて言うんでしょう、こう、あがめたてまつるぐらいのね、持ち上げ方で逆に笑いを取るっていうのは好きでね、イチロー選手とかはひどいですよ。 イチロー選手の全盛期の活躍ってどんなものですか、うん、あ、2打数5安打だよとか、どんな成績だとか、イチローが日本に帰ってくるときどうするか、自分が打ったホームランボールに乗って帰ってくると、お前タオパイパイかみたいな、そんなね、まあ、そんな扱いを受けてましてですね、そういうのは意外と好きです。イチロー選手ごめんなさい。でもですね、これからやっぱりネットってのはいろんな意見がありまして、これをね、本気で信じてしまう小学生とか中学生とか出てこないかなーっていうのが少し不安なんです。まあ、ネットの情報のリテラシーとかですね、まあ、2チャンネルとか嫌いな人はですね、今のうちに、まあ、毒を食らわばみたいな感じで、体制をつけておいてはいかがでしょうか。では、書籍情報です。今、ウェブは退化中ですが、何か？クリック無間地獄に落ちた人々。中川純一郎著、講談社より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本、なんか僕の今までの紹介だとね、相当罵詈雑言書いてあるんじゃないかと思った人も多いかもしれませんので、真面目な部分ちょっと紹介しましょう。例えば27ページにですね、中川純一郎さん、ネットニュースの編集者なので、ライターが書いた原稿にですね、ある加工を施すらしいんですけども、叩かれやすいというネットで配信される記事の特性上、外せない作業というのがあるらしいんですね。これが27ページに書かれています。そして167ページ、これはもうすごいわかりやすいです。ネットで受けるセオリーというのをですね、書いてまして、クリックを誘うにはどうしたらいいのかとか、そういうテクニックも載っています。まあ、インターネットっていうですね、まあ、結構ビジネス的に考えると大きな市場、またね、よく見えない市場なので、そこをね、こういう風にウォッチしてる人の意見でも取り入れるのはいいことなんじゃないでしょうか。僕もですね、まあ、仕事柄そのいろんな人に会って、今度こういうインターネットサイトを立ち上げようと思うんだって、まあ、ビジネスプライベートで聞くんですけども、僕の観点からしても、それは売れんのかなとか、それ面白いのかなって思っちゃうのが多いんです。意外とね、ウェブサイト立ち上げるときってね、他人のこととかネットユーザーのことって考えられない人多いので、こういう風にですね、まあ、いっちゃ底辺のネットユーザーですけども、そういう人たちの意見というのも、見てみるのはいかがでしょうか。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツをご紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、次の選挙に出馬しようかと考えております石橋優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大きく出ましたね。
はい、もうですからね、皆さんお手元の勝ち馬投票券にちゃんと僕の名前書いて出してくださいね。
すいません、はい、選挙制度分かってねえだろ。
何が
選挙制度分かってないでしょ。
選挙制度
なんでパリミチェル方式で行うんですか。
というわけでですね、本日紹介したいオーディオブックなんですけれども、こちらでございます。
政治のことよくわからないまま社会人になってしまった人へ。はい、はい、聞いたことのあるタイトルですよね。
はい、そうですね。
著者名見てびっくり、池上彰さん。
はい、
あ、もう
間違いがない。
間違いない、
鉄板ですよ。
すんごいわかりやすい。
はい、そうなんですね。ただですね、今さら政治のことって思う方いるかもしれませんけど、じゃあ例えば聞いてみましょうか。
はい、
俗議員っていう言葉、これ間違いなくちゃんと答えられますかね。
道路族とか建築族とかね、そういうその道路建設とか建築業をこう進行することによって利潤が生まれて、その議員時代に入るか、もしくはその議員を支持する人に入るかっていう、いわゆる俗議員ですね。
はい、こんな矢島さんみたいにスラスラ答えられますかね、皆さん。
あんまりね、いい言葉じゃないんですよね。
他にもですね、例えばなんですけども、党首討論、承認喚問って何？
それで言われると結構難しいですね。
結構難しいですね。他にもですね、はい、総理大臣と大統領は何が違うのかとか、
はい、
幹事長とは、副大臣、政務官とは何をする人かとか。
はい、ああ、はい、はい。幹事長ってのは政党のポストですもんね、本当に、ね。
そうですね。
で、副大臣と政務官か。
はい。
ああ、これは結構面白いですね。
ですね。あと、55年体制と。連立政権とはどういうものか、
はい、これは歴史の授業ですね。
はい、さあ、ここら辺をですね、もうスラスラ何の苦もなく答えられる人は聞かなくていいと思います。ただ一個でも答えられなかった人は、ぜひぜひ、ここら辺は政治の基礎になるところでもありますので、ぜひ聞いてお勉強していただきたいなと思います。
そうですね、はい、改めて振り返ってみるとね、この本に書いてましたけど、内閣官房長官って何する人って、あれってなります
よね。なりますよね。というわけでですね、本日紹介したオーディオブックは、オーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は、各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。 ってお米券に僕の名前書いてお店に出して、
もう投票でも何でもない、
うん、